朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、父親のモヤモヤですよ。なんか久しぶりって感じしますけれども、お二人お招きしております。高橋健次郎さんと丹治翔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋さん、
はい、
所属が変わりましたね。
春からデジタル起動報道部という
ねえ、デジタル起動報道部って何のことやら、どういう部なんですか。
デジタル空間に積極的に記事を出して、うん、
なるほど。普通にどの部でも出せよって感じもしますけど、ただまあ父親のモヤモヤに関しては引き続き高橋さんがやっていくってことなんですね。
はい、そうです。
なるほどね。まあこれまでは文化暮らし報道部でしたもんね。
はい。
うん。で、ちょっとね、久々に聞いたよっていう人もいると思うんで、父親のモヤモヤってどういう話だったのか、ちょっともう一回教えてもらってもいいですか。
はい。父親のモヤモヤという企画は、2年前に始ま、2年前の父の日に、始まった企画です、
うんうん、
で仕事とか家庭とかと両立して、まあ、葛藤している、まあ、なかなかその早く帰れないなとか、もっと育児に関わりたいなとか、まあ、そういったこうモヤモヤを抱える父親の姿を描いた企画で、
うん、
まあ、週1回ぐらいですかね、やっていて、だいたい100本、130本ぐらいですかね。あの私だけじゃないんですけど、あの、はいはい、いろんな執筆人で、
100本と130本でだいぶ違う感じがしますけど、まあ大体それぐらい
っていう、ね、大体それぐらい、は
い、いや今父の日って言いましたよね。だからこのね、収録されているものも配信日は多分父の日近辺で出せるんじゃないかなと思ってるんですけれども、父の日ってね、地味ですよね。
地味ですね、
うん、やっぱり高橋さんもそう思う。
やっぱあの母の日はこう世の中的に、まあ、ツイッターなんか見ていても、うん、非常にこう、まあ、盛り上がるというか、
うんうん、
まあ、言葉が交わされるんですけど、
ね、
父の日
じゃあだいたいね、母の日はカーネーションとかなんかいろいろこうね、代名詞的なものあるんじゃないですか、はい、父の日って何もないでしょ別に。
ないです、
ね、なんかありましたっけ。ネクタイですか、タオル、ハンカチ。
いやっていう自分自身もですよ。
あ、送ってないもんね。
父親にって言われると、
ね、はいはいはいはい、
なんか私はあの迷っちゃうので毎年肉を送ってます、うん、
ああいいかもしんない、
はい、
ね、やっぱ消え物いいですね。肉とか酒とかね、米とかね、そういうものがいいかもしんない、
はい、
うん、でもそういうのが、じゃあでも父の日あたりがきっかけだったんですね。
そうですね、あの、まあ、父親を考えるにはいいかなということで始
めました。なるほど。で丹治さん、今回はどういうテーマ。
今回はですね、うん、名もなき家事と育児に、その名前をつけたコピーライターさんの、方にインタビューをした記事になっておりまして、
うん、で名もなき家事と名もなき育児、
はい、
うん、はい、
にあのその名前をつけたコピーライターさんがいらっしゃいまして、うん、その本をあの出されているんですけども、うん、その方に高橋さんがインタビューをしまして、こちらの記事が出たのがちょうど母の日の近くに記事を出したというところがあって、うんうん、まあ、父親のモヤモヤ自体はあの先ほど高橋記者が言ったように、まあ、父の日をきっかけにその父親のその仕事と子育てを考える企画をずっと出してきたんですけども、まあ、その企画として母の日にもどういった記事をこう出せるかなっていうのを高橋さんはじめ取材班で考えたときに、
うん、
何かこう母の日というとなんか行、まあ、私もこうだ母に何かを考えるときすごいこう行々しいというか
行々しいね、はいはいはい、
なんか母の日だからみたいな感じになって、で、ね、で記事のこう書き方もなんかそういう発想になってしまいがちなんですけども、うん、まあ、取材班でそれこそ母親 の記者とか話したときにはやっぱ普段こうあのその家事とかの部分でやっぱりいつもこうなかなかこう当たり前にできていることにこうなんか光を当てた企画というかなんかそういうのがあってもいいんじゃないかっていう話をこう、
ね、うん、そこなんですけど、その名もなき家事とか名もなき育児って言いましたよね、
はい、
それって具体的にはどんな感じのことなんですか。
それはですね、まあ、ここの、取材されたあのこの記事のエピソードとかにもあるんですけども、うん、例えばあのタッパー神経衰弱っていう言葉が
タッパー神経衰弱
ありまして、その、まあ、あの昼食とかお弁当とかで、
うん、
こうタッパーを使ったりとかあのその食品を保存するために使った時に、まあ、使い終わった後のタッパーをあの洗った時に
洗う、
それでまたあの乾いたのを元に戻す時に、うん、種類が多いと蓋がどれがどれだかとかっていうの
あるある、
はい、いちいちこうあのこれあはまんないとかっていうのをそういうやり取りをあの経て収納をするみたいな、まあその食器洗いで済ませちゃう言葉の中に、うん、なんかそういうこう、
そうか、
含 雑なところとかだったりとか。なるほどね。
単純にその食器を洗うって言っても、その中にそのタッパー神経衰弱みたいなものが含まれてると、発見ですね。
そうですね、そうですね。あとそのトイレ掃除のことを他人の尿拭いというふうに
尻拭いならぬ、
はい、
尿、まあ、確かに他人の尿拭うもんね。はい、
なのでそういうふうにこう言葉をこう与えていくことで、
あ、
こう本当に当たり前のようにやっている部分が意外とこう誰かがこう動いて成り立っているっていうのをこうかしというところを高橋記者に取材してもらいました。
これね、ちょっとなんか笑って聞いてましたけど、実は意外と深い話かもしれないですよね。やっぱ言語化することによってそのこうものを認識するっていうのは、この人間のね、なりわいとするところじゃないですか。確かにタッパー神経衰弱って言われると、あの作業って結構なストレスだったんだなっていうのなんか今更ながらに思い当たりますもんね。
はい、
これ何、高橋さんが実際に取材をした。
はい、私があのコピー、著者がコピーライターの梅田聡さんという方で、まあ、実際に話を聞きました。で、私がやっぱ伺って、今神田さんがおっしゃられたことと一緒で、やっぱ名前つけると改めてその家事の中に含まれる果てしないというか終わらないというか
終わらない、
もうなんか脱力感でいっぱいな部分が、まさにタッパー神経衰弱もそうですし、まあ、他人の尿拭いもそうですけど、あ、やっぱそういうところをこう改めてこう共通項として言語化することで、果てしないとか、終わらない、育児で言えばままならない、理想とギャップがありますとか、なんかやっぱそういうことが背景にあるから、みんなこうあるあると思って、結構この本自体はあの割と共有されてたみたいなので、やっぱ共有されたポイントっていうのは、やっぱそのあるあるとか、
あるあるね、
普段感じてるこの葛藤とかがリンクしたんだなと思って取材しました。
あるあるって面白いですよね。僕本当にね、あのあるあるネタっていうのが好きで、あれなんででもあるあるって面白いんでしょうね。やっぱ共感の笑いっていうことなんですかね。
あ、やっぱこの方もおっしゃってたんですけど、その笑わせたい部分もありますよと、
ほいほい、
いうのがあったんですよ。で、家事は大変です、で手抜きをしましょうという声もあるし、それは反対しないんだけれど、でも限界がどうしてもある。
それはそうです。
でやっぱ家事っていうのはいつまでも果てしないものです。でその時にやっぱどっかでくすっと笑えないとやっていけないですよと。
それはね、
タッパーずーっとずーっと合わせててもうイライラしてるんだけど、これがタッパーの神経衰弱だと思った瞬間に、
あ、それね、
ちょっと、まあ神経衰弱なら少しってい
う
思いもあると。だからそういう少しこう笑いに変えてほしいっていうのも願いとしてあるっておっしゃってましたね。
なんか聞けば聞くほど結構深い話ですよね。確かに、いや家事ってね、まあ、育児もそうかな、本当にね、毎日同じことの繰り返しってとこあるじゃないですか。私も本当洗濯物を畳むときとかね、なぜこれを毎日やらなきゃいけないのかなっていうことでね、やっぱりイラッとすることもあるわけなんですけれども、そういうところにもなんかそういった言葉のエッセンスが入ってくれば、ちょっとだいぶ見え方も違ってくる。ちょっとなんかもっと教えてくださいよ。どんなんですか。
あとはですね、この本の中に出てくるのは、私はうまいなと思って、道作りっていう家事があって、
ほう、
これはあのロボット掃除機をかけるときには、ロボット掃除機ってあの、私も聞いた話なんですけど、平らなとこしかこう履かないので、床の上にあるものをどかさなきゃいけないですよと。
はいはいはいはい、
例えばちっちゃいなんかこのアクセサリーとか、置物とか服とかをまず片付けると、すでにもう片付けが掃除のための片付けが発生してます。でそれ笑い話なんですけど、でも何がすごいかなと思ったのは、やっぱそういう家事を楽にしようっていう、あの道具ですよね、ロボット掃除機、でもその上にもさらに家事が生まれていくっていう、これは結構この芯をついてるというか、楽、例えばあの食器洗い機だから楽をできるってわけじゃないですよね。事前にこう洗ったりとか、あの乾いた後に出したりとかっていう作業もあるし、
そうですね、
だからその家事、時短家事だから楽になっているわけではないみたいなこともこの言葉を通じて見えてくるっていうのは、
分かる、
発見でした。
いやだってね、高橋さんもね、入社した頃に比べて我々のね、だと仕事、新聞記者としての仕事でもその IT 周りってめちゃくちゃこう進んだじゃないですか、でもなんか別にそんなに楽になってない感じありますもんね。
そうですね、だってメモ起こしとかですよね、うんうん、私が入社した頃はインタビュー 15、16年前ですけどインタビューをして、うん、いや全文をこう起こすというのはこの文字にするんですけどね、うんうん、そのパソコンとかで打ち直してこういうことを しゃべりましたとするんですけど、だからそういう作業をあまりしていなかった、要点だけを挙げていた、ね、と思うんですよね、うん、今だと逆にそのメモ起こしの道具とかもあるので、
あるからね、
結構こうスクリプトで綺麗にしちゃうとか、うん、やっぱそれで仕事が発生してたりとか、うんうんうん、まあ、そういう側面はあるなと、
ね、そうやって全文起こしは起こしたでそれ結局読まなきゃいけないからまた時間かかったりとかね自分の頭の中で最初から整理した方が全然早いんじゃないかみたいな。なるほどね。
朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何？
身の回りのことから広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる。
ママ知ってる？
なんだろうね。
さあめくって探して答えを発見。
あった、レコードか。いろんな国の挨拶が入ってるのか。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
丹治さん、なんか他にもありました？
そうですね、はい、記事を出した後に、うん、読者の方からもなんか身の回り その家事育児でその何かその名前をつけてみませんかっていうようないい、ね、ことを呼びかけたんですけども、うん、そうした中で反応、ツイッターで反応してくださった方で、5メートルダッシュ選手権という
何ですかそれ、
ネーミングを考えてくださった方がいて、それはお子さんがいる方なんですけども、まあ、お子さんがその限界ギリギリまでトイレに行くのを我慢してで、うん、その行きたいって言った時に本当にもうダッシュ競争始まるぐらいの感じでトイレに連れていくっていうその描写を名前つけてくれた方がいらっしゃるんですけども、
なるほどね、
なんかそういう反応を見るとやっぱりなんか自分の本当に身の回りでやっている家事育児をこう楽しもうとするとともに、まあ、そのやっていることに対してその家族でのお互いにこう敬意を払うというか、うんうんうん、なんかそういうのがもうちょっと文化として習慣としてなんか進んでいったらいいなっていうのはこの企画記事を出して思いましたね。
だからあれだ、お父さんにしろお母さんにしろやっぱりやっていることによってその、うん、相手にはね、相方には見えていないことなんていうのもそうやって言語化することによって、あ、なるほどと、こんなところに彼は、うん、彼女は気を使っていたんだみたいなところが分かると、
うん、そうですね、そうですね、そういうのはあると思う。
5メートルダッシュね、うん、まあ、確かにね。っていうか、まあ、やっぱ子供がいる、家族がいるってなるとやっぱトイレってね常に選手権状態ではありますもんね。
うん、うん、そうですね、そうですねなので結構お子さんいる方からやっぱ育児に対する反応っていうのは結構高橋さんありましたよね、コメントでも記事の中で。
そうですね、まあ、私もこれをやって自分で何が嫌だったかというのを考えたんですけど、うん、私自身はこういやいや危機一髪っていうのを浮かんだんですけど。
何ですか、黒ひげみたいな。
黒、そう、まさに黒ひげ危機一髪みたいな感じで、はい、娘がいやいや期だった時に、うん、まあ、要するに何でも嫌だという時期で
ありますね。
でその時期はもう本当に朝保育園に連れて行きますと時間がありませんと、うんうんうん、例えばいないいないばあという NHK の番組があって、
ありますね、
ここより先に見せるともっと見たいと言い出すから、ここで止めないといけないとか、だからご飯作りながらその音が聞こえたら走っていってチャンネルを変えたりとか、あとその洋服もこれじゃないとダメみたいのがあったんですよね。そのこの色が絶対いいと、
お気に入りが、
でそれ違うの用意するとまた違うんだみたいな話になるので、うん、それをこうちゃんと用意しておくとか、
うん、
なんかこう常に何て言うんでしょう、こうなんか刺して黒ひげが出てこないように怯えながらやってて、
も
っていう、なんかそれってやっぱり何が疲れてたかって表面から見てたら単にあたふたしてるだけなんですけど、こう内面ですごいドキドキしてたことが負担だったんだなって自分でも思いました。
ね、それは面白いですね。だから黒ひげ危機一髪なんかもナイフを一本一本刺してどこでバーンと出てくるかっていうところでね、はい、そういうゲームですけれども、やっぱ緊張感がたまらない、あれはゲームになってるわけですけれども、 確かにその息子なり娘なりがね、一体どこで機嫌を損ねてギャン泣きしだすのかみたいな、その一触即発感。そうか、それによってでも自分の抱えてるストレスがそこに起因してるんだ、分かるわけですよね。
そうですね、それだから自分の中でまさに可視化されて、あれが自分でストレスで、やっと会社行った時にほっとしたのはきっとあれのせいだってい いうのはなんとなくこう、
そうか、会社ではね危機一髪やんなくていいんだ。
そうなんですよ、
そうなんですよね。だからそうそう、実はその家事とか育児とかってそれこそね、あの賃金を支払わない労働だみたいなことも言うじゃないですか。だからいろんな意味でその可視化されてない部分っていうのがたくさんあるんだっていうのがそこからも見えてきますよね、
だからその具体化されてる行為だけじゃなくて、こう心理的な圧迫とかもそうですし、やっぱそういうところにもこう負担があるんだなっていうのが今回の取材を通じて分かってきたし、やっぱそういうことがこうより伝わっていけば、その普段まさにこう賃金が払われずにやっていることに対してのこう見方っていうのも変わってくるんじゃないかな、だからこそ母の日だったっていうのも、
なるほどね、
あの谷さんとも話して、だから母の日っていうのはあったんですね。
谷君もそういう話をしたわけですか。
そうですね、なんか私もそのこの1年で結構在宅勤務が多くなって、
そうですね、
であの妻はまだその勤めに行っているので、なんかあの結果的に私が夕食の家事を作ることが、料理を作ることが
素敵じゃないですか、
多くなったんですけども、でも夕食を作るって言ってもやっぱりその食今日何にしようかっていうところから食材を買いに行ってて、本当に当たり前なんですけど食材買いに行って、で作って片付けをしてっていう、一連のこう料理の中に一連のその要素が含まれているんですけども、やっぱそれを毎日やっぱりこう繰り返していくっていうのはやっぱりなんか何かその本当に当たり前の部分を自分ごと化することによって、普段のその家事の部分についてこの1年結構考えることができて、そうするとなんか今日何食べたいって言った時に何でもいいって言われるとなんか そこになんかそのよくニュースとかでそういうところにイライラするみたいな話を聞いた時に、
分かると、
なんかそういうのを自分として実感こうしたりとか、なんか今回の記事を出した時にもこうしてなんかその 女性の方というか、多分おそらく普段家事をやっている方だと思うんですけども、その方たちにこうして自分ごと化してもらえるのがこういいみたいなことを、
それ大事ですよね、
こういうコメントが結構多くて、なんかそういうのはやっぱりこうそのやってみて気づく部分っていうのはまだまだ結構多いんじゃないかなっていうのは、
結局その育児とか家事とかのストレスっていうのもその相手が分かってくれないっていうのがやっぱ一番ストレスですもんね。僕も結構ね買い物とか自分でやるんですけれども、料理もその土日とかはやるようにしてるんですけど、あれってやっぱ奥が深いっていうか、料理っていうのは、調理してる場面っていうのはもう本当に最後のね、もうお膳立てが整って最後のところで、そこへ行くまでが結構大変じゃないですか。はい、じゃあ何を作るのか考えて、それに必要なものを買ってきて、で、それがどこのスーパーに行くとね、いいのが買えるのかみたいなことも把握してなきゃいけないし、そもそも冷蔵庫に何が入っていたのかっていうことであったりとか、あるいは賞味期限の切れそうなものの計算であるとか、めっちゃ奥が深くって、で最終的にはゴミを捨てるところまで全部つながってるわけですよね。でもやんない人には分かんないだろうなっていうね、あのモヤモヤ感。
そうですね、だから本当にその家事育児負担はまだまだ女性がその多いってい こう現状がある中で、本当に何言ってるんだっていうあの話かもしれないんですけども、こうしたことを男性側というか今までやってこなかった人たちもやることでこう発信していくことで、なんかそういう誰がというわけではなくて、本当に家族の中でいろいろなことをシェアしながらうまくこう家庭生活を送れるようなこうなってほしいな。
でも聞いてて思ったけど、確かにこの話別に父親のモヤモヤじゃなくないですか。
いや、そうなんです。
みんなのモヤモヤ。
みんなのモヤモヤなんです。でもやっぱその父親の立場で取材してて、やっぱそういう声も出てきたので、父親の立場でも言いつつ、でもみんなの問題としてこう考えたいなって っていう企画です。
なるほどね。やっぱりね、もう高橋さんも日頃言ってることだけど、どうしてもやっぱりこの父親のモヤモヤっていうのはね、所詮その女性の追体験だっていうところあるわけじゃないですか。そういうところを考えても、でもその言語化をすることによって家事育児をね、今はまだしていないっていうお父さんたちにもそこら辺が伝わったら、それいい話ですよね。うん、
だからそれ伝わっていけば、そのやっぱ女性側もなんだろう、普段やっていることをこう認められる、認め、うん、違います、女性側も普段こうやってきたことがこう可視化されてくると、うん、やっぱその一つ納得感があるだろうし、うん、やっぱそれはこう父親のモヤモヤっていう企画の中でも大事なことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、
記事の中ではね、圧倒的リスペクトっていう言葉があるみたいですね。これどういうことですか？
そうですね、やっぱりこれ書かれた方がおっしゃってたんですけど、うん、この書かれた方も育休を取って初めてこう膨大な家事育児というものを目の前にするわけなんですよね。うん、でその時にやっぱりこれまで話してきたような奥深さに気づくと、まさに料理っていうのは料理と掃除とこう洗濯ってこうなんか何大家事みたいなんじゃなくて、はいはいはいはい、そこにこう脈々とあるいろんなこうタスクがありますと
そうですね。
でそのタスクにすら追いつかない、例えばその料理に行くまでに買い物行って、いやでも子供が泣いてちょっと行けなくなってとか、はいはいはいはい、その自分が何台家事とか言ってたものにたどり着けないんだと、うん、そうすると家に帰ってきてご飯ができているっていうこの現象がとてつもないことなんだっていうのが、
奇跡ですね。
奇跡だと、まさに奇跡だと、うん、そうなるとこう普段多くの場合は女性が負担していることっていうのがやっぱり圧倒的にリスペクトされることなんじゃないかっていう。
いやもうほら、部屋の片付けとかもそうですよね。片付けのってもう毎日やんなきゃいけないじゃないですか。とりわけ子供ちっちゃいと本当にそうで、あれがね、でも綺麗な部屋がね保たれてるっていうのは、もうこれ俺奇跡以外の何者でもないなっていつも思ってるんですよね。うん、いやでもそういうそのリスペクトっていうのすごい大事ですし、あとやっぱ言語化の大事さ、どうなんですか？このコピーライターさんも男性の方なんですか？
コピーライターの方も男性です。
うん、やっぱり職業柄そういうのでこうコピーを考えるなんていう能力がここで発揮されてる。
そうですね、ご自身もやっぱ圧倒的リスペクトを感じたところで、じゃあこれをどう歓迎していくかっていう時に、やっぱり自分はコピーライターなので言葉でうまく表したいっていう思いがあったそうです。う
ん、なんかまあそのできればね、ちょっとコピーライターさんに考えてほしいなっていうこと僕一個あるんですけど育休っていう言葉をやめてほしいんですよね。うん、育児は全然休業じゃないじゃないですか。うん、いやまあ言葉の意味としては、その会社の仕事を休業して育児の方に専念するっていう意味合いであることは分かってるんですけど、はい、どうしてもやっぱり育休っていう言葉を使う限り、うん、休み取ってんだろうというような人が、うん、まあ中にはいるじゃないですか。はい、でも家事も育児も全然休みじゃないですよね。はい、なんか別の言葉ない？高橋さん、ちょっとコピーライターになったと思ってどうですか？
厳しい球ですね
いきなり振っても何もないですか？
でもやっぱりこうスタートアップみたいな要素は入れたいなと思って。
あ、いいですね。なんか生まれそうですか？生まれない？
生まれないですね
丹治さんが多分なんか考えたんじゃないかな、
うん、それこそね、本当でも休むっていう言葉についてはね、本当このテーマの取材を深めれば深めるほどやっぱ、うん、違うなとは思ってるんで、ね、そうですね。
分かりました。
考えます。
ちょっと次回までの宿題っていうことでね、はい、でもこういうことを言語化するっていうので、今もうね、お二人も多分すごい考えたですよね。多分それが大事なことなんでしょうね。それについてぐっと考えるっていうことが、うん、何でしたっけ、その名もなき家事っていうね話ですか。ぜひね、記事なんかもね読んでいただければと思います。今日はお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、デジタル機動報道部の高橋健次郎さん、丹治翔さん、お二人のお話を聞いてきました。さて高橋さんからお知らせありますね。
はい、今お話しした父親のモヤモヤという企画で、うん、昨年本を出しまして、うん、妻に言えない夫の本音っていうタイトルなんですけども、いろいろこうモヤモヤする、例えば育休、今出た育休の話とか、うん、転勤の話とか、あるいはこう大黒柱っていう言葉を背負っての悩みとかまあそういったいろんなモヤモヤが出てきますので、うん、ぜひ興味ある方は手に取ってくださればというふうに思います。
ね、でも今日もね話してると思いましたけど、そのモヤモヤってこうあるあるになった瞬間にちょっと消化されるとこありますね。うん、結構それ大事なことですね。
うん、そうです。私自身も、はい、消化してます。
なるほどね。ぜひこの本を読んでいただきたいと思います。今日は高橋さん、谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。